communicating with you. 76.9 S-Wave.
今週の〇〇。今週は水星拳です。それは何かというと、静岡市には浅畑遊水地という本当に自然豊かで私たちの生活のために水を守ってくれたり、あるいは、鳥がいたり魚がいたり虫がいたり自然の中で遊ばせてくれたりというそういう場所がありますが、そこを舞台に活動している皆さんがいらっしゃいます。その中に学生たちも混ざってるんですね。一緒になって活動してくれてる、その一つが東海大学の水星拳ということになります。皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日は3人で来てくれましたけれど、はい、水星拳は現在何人ですか？
現在62人で活動させていただいています。
大所帯じゃありません
、はい、
大人気？
大人気です
いいですねというわけで3人のそれでは声が聞こえてきたところで、まずは自己紹介お願いしましょうか。
はい、
はい、
ご紹介に預かりました、
はい、
水星拳代表の神谷冬樹と申します。
あ、神谷さんが代表ですね。
はい、
はい、どんなお勉強してらっしゃる？
自分は、東海大学の海洋生物学科という学科に所属してるんですけども、うん、海洋生物だけじゃなくて、うん、まあ、淡水とか山の中だったりとかそういう生き物の遺伝子とか DNA とかで、うん、まあ、種類とかがどういうふうに変わってるのかとか、うん、そういうのを勉強しております。
面白いですよね。だって海の魚って取ってきたら水の真水では本当はダメなはずなのに、で逆もありますよね、はい、川の魚は塩水に入れたらダメなはずなのに海から川に上がってくるのがいたりとかするもんね、
はい、
何が起こってんのよって思うよね、うん、はい、そういう研究をしているという神谷さんが代表、
はい、
そして、
はい、副部長の室井圭太郎と申します。
はい、
一応僕は海洋理工学科の3年生です、
うん、これ何するところですか？
まあ、海洋全般、まあ、例えば海の海底地形とか、
ま
あ、海底資源とか
見ても分かんないところですよね上から見てもね
あと海洋の、まあ、塩濃度とか、
まあ、塩水の濃さってこと？
そうです。とか、
まあ、違うのそれ？
いろいろマグネシウムとかそういういろんな混ざってるのを、まあ、調べたりとか。
そっか、そうだよね。だから海の水を取ってお塩にした時にどこの水のお塩はどうとか言うもんね。
そうですね。
じゃあ海とは何ぞやみたいな。
うん、あと気象とかも。
え、はい。
いろいろ本当に海に関わることをその理工学科はやってるっていうのかな。
気象も？
気象もですね。
理工学科で？
はい。
難しいお勉強をしてくださってるんですね。そしてもう一人。
部員の。
部員の。
伊坂瑞希です。
伊坂さんは？
もう海洋理工学科の2年で、
うん、
部副部長の室井と同じ学科ですね。
おお。じゃあ今も楽しく勉強してる。
はい。基礎的なことですけどまだ楽しくやらせてもらってます。
海に。こうなんか向かって勉強しようと思ったらなんかきっかけがあった？
きっかけは子供の頃からやっぱり海が好きで、うん、名前にも海が
つく。そうだね、伊坂さんってこれイノシシの坂の、
はい、
まさかの海の月と書いて水木、
はい、
別な読み方しちゃうよね
クラゲって呼んじゃいます、
ね、そうだよねでもクラゲくんじゃないよね、
はい、
水木さん、
はい、
本当だ、この名前をつけてもらったんだ。
はい、
おー、ご両親は何か思いがあったんでしょうね。
父が遊漁船をやっていて、海が好きで、で僕が生まれた日が満月で、
わあかっこいい、
満月って書いて水木にしようとしたんですけど、うん、海が好きだったんで、うん、海に月にしてくれて、
うわあ、よくね、でもこの辺でもちょっと夜海行ったりするとムーンロードって言って海の上に満月が出た時にこう月の道ができる、ロマンチックなデートにはもってこいな感じが
ありますね
ありますよね、
はい、
うん、まあ、場所的にもそれじゃ海の近くでみんな嬉しいところに大学があってよかったですね。
もう歩いて海行けちゃうんで、
ねえ、はい、すごい嬉しそう
埼玉県海なかった
埼玉出身
そうですね、
海なし県だ、そう、山梨の気持ちがよくわかるでしょ
歩いて5分で海行けちゃうんで、すごいいいなって。
やっぱ全然違う、
もう興奮が違います
。そっかそっか。で部長は？
自分もこの大学を決めたのも立地、うん、っていうか、うん、のも一つ理由が ではありますね、うん、本当にすぐそこに海があっていつでも行けて、うんうん、実際に生き物いる生き物とかも面白くて、
あ、そうなんだ。
やっぱ駿河湾に面してるので深海魚を拾えたりとか、
うん、がやってる時あるよね。
そうですね、そうなんですよ、うん、とかが、まあ、いつでも本当にできるっていうのは魅力の一つでしたね。
あ、うん、私もあの美穂の海に行ってアメフラシがいっぱい上がってて、
うん、あ、そうです
ね、アメフラシをちょっとキックしてみたらあの海が紫色に染まった思い出とかあとはあの、海洋ちょっと久能の方の浜のところで、うん、夜に、夜行虫がいっぱい来て、はい、見たことあります？
はい、はい、この前も、はい、あの漁港ですけど、うん、夜行虫いて
ね、はい、すごいびっくりするよね、うん、最初
最初見た時はやっぱびっくりしました ね、
ね、なんかあの UFO 的なものかという、う
ん、なんだこれって
思っちゃうよね、うん、見た？
僕見てないですね。
ダメじゃ水木くん
見ないといけないですね。
見ないと。夜はあんま出かけてないのかな。
夜は僕山の方が水生犬も川とかやるんですけど、うん、山の生き物が好きで。あ、
そっちがいいんだ、はい、渓流だったりとか、
はい、
うん、
そこで山椒っていうものを探してますね。
山椒魚？
はい。
結構いるの？
静岡県内だと個体数は多くないんですけど、
うん、
いるにはいるっていう感じで。
これのそのそ夜になると出てくるのかしら。
はい。
いや、それもちょっと出会いたい気がしますね、うん、
とても魅力的な
可愛いもんね、割とね。
可愛いですね。
場所によってでも食べたりするんでしょ、山椒魚って。
そうですね、
うん、
福島とか7月あたりだったかな、
うん、
に食べる文化があるみたいな。
うーん、食べたことある？
食べたことないですね
可愛い方が先だな、
はい、
みんな結構ね飼ってたりする人もいるけれど、うん、好きなお魚とか、
はい、
そういます？
僕はそうですね、あのちょっとマニアックなんですけど、うん、カワアナゴっていう。
カワアナゴ、
はい、
待ってね、アナゴって海にいるアナゴ、
はい、とはまたちょっと全然違うんですけど、はい、その静岡県にそのカワアナゴかカワアナゴ族っていうのが4種類いて、
独特なのがいるんだ、
はい、まあ、本当に結構似たよ、本当に全部似てるんですけど、うん、そういうのをちょっと飼育してる感じです。
どこが魅力？
その顔つきがやっぱ好きですね僕は。
これはね、あのなんかこうこの可愛さっていうのはやっぱり飼ってる人とか好きな人じゃないと分かんないんだよね。山椒魚とどっちが可愛い？
絶対山椒
部長的には
いや、まあ自分的には山椒魚です
負けてるよ
悲しいですね
部長何も飼ってないですか？
自分は魚は今飼ってなくて、うん、今あのレオパード月光っていうトカゲってかを飼ってるんですよ、うんうん、それもあの、まあ、イベントで購入したものなんですけど。
爬虫類ですよね。
あ、そうです、
うん、
は可愛いですね本当にな
るほど、生き物にやっぱ近くにいたいってことなのかもしれない。
うん、まあ、何かしらは飼ってたいっていうのはあるかもしれない、
面白いな。というわけで大所帯60人を超えるという東海大の水生研、本名は水生研の、
はい、水生環境研究会。
うん、水生環境だから海でも渓流でもいいわけですよね。そうそう、沼地でも、ね、
水
があるところ、うん、どこでも、
はい、なので浅畑遊水地でも活動してくれてますし、はい、その他いつもはどんな活動を？
いつもは、まあ、先ほど言った定点調査っていうのは、うん、静岡県の市内の4つの川を毎月回って水質だったりとか、
うん、
いる生物の個体数とか大きさとかを調査して、うんうん、いうのを毎月どんどんずっと続けて、まあ、どういう変化があるのかとかをやってる調査だったりとか、あとはボランティアは、うん、浅畑の他には、
うん、うなぎの個体数調査。
あ、残念だな、それはアナゴじゃないんだ
そうです、ね、静岡のうなぎ遡上やっぱ多くて、
シラスウナギは確か海にいて川に上がってくるんだね、うん、その人たちは。人じゃないや、うなぎたちが
伊原川っていうところで、うん、その水生犬が、まあ、今日お手伝いさせていただいてるって感じ。
あ、一緒に何か他の団体とやってるってことですか？
あ、まあ、企業双葉貢献っていうとこが、まあ、主体になってる感じですね。
うなぎ、川のうなぎとかってよく美味しいとかって聞くもんね、天然で。
そうですね。
でも捕まえて食べるのが目的じゃないわけですね
数を増やすっていうのを目的に。
捕まえてどうすんの？
捕まえてチップを 埋め込んでるんですけど。
うなぎのどこに？
うなぎの肛門のちょっと前ぐらいに。
うなぎの肛門がどこにあるかすらよくわからないけど、その前っていう位置があるんだ。それがうなぎが気にならないのかな？
もう麻酔かけちゃうんですよ。
うなぎに麻酔。
そう。で、まあ落ち着いた時に、うん、まあ、まあ体調とか測って、ま
あ、長さね、
計測とかした後に、うん、まああのチップ埋めて、うん、まあ、最後流す、放流して、元にいた場所に返してあげる、うん、っていうので、もしくはあの元々捕獲した個体にチップが入ってたら、まあ、それを読み取って、
うんうん、
でまあ記録するような、
うん、そこに入ってれば別にあの殺さなくても上から読めるってことなんですね。これは面白そうな研究ですね。どうですか、ちゃんと居ついてくれてるみたい。
そうですね、だいぶ
個体数はどんどん年々上がってきて増加してて、
これは川の状況がいいのかしら、何なのかしら、
あると思いますね、うん、あとやっぱ住処ちゃんと作ってあげてるっていうのも、
うなぎの住処、
はい、石倉籠っていう籠を毎回埋めてて、うん、まあ、そこでそこを上げて、うん、そこにいる生物とかを、うんうん、まあ、うなぎももちろんそうですし、生物とかを調べる、だいたい3割ぐらい再捕獲されてるっていう、う
ん、あ、そんなに、
はい、
じゃあそこ気に入ってるんだね。
そうですね、だいぶ気に入ってくれてると思いますね。
ちなみにうなぎって何食べてるんですか。
まあ、甲殻類とか、
うん、エビちゃんみたいな、
ちっちゃい、
はい、カワエビみたいなの、
はい、
ほ
ー、あと多分水生昆虫とかも食べてるとは思います。まあ、どちらと魚も食べてると思う、
うん、でそういうちゃんとした生態系が豊かでないと、だからいてくんないってことだもんね、
う
ん、
そうですね、
いや、いい川ってことだ。
そうですね、
お山の方が好きな伊坂くん的にはどうですか。
いや、とても嬉しいですね、やっぱり、うん、いなかったものが増えるってやっぱりいいことなんで。
山椒魚の検査じゃない、調査はしてない、研究は、
研究まではできてないんですけど、うん、もう本当に趣味みたいな感覚で探してるって感じ、う
ん、でもそれちょっと調査したくなりますよね。
したいです ね、
ね、なんか別班作ってやってみたら、水生圏山椒魚班みたいな。
いや、作ってみたいですね、
うん、そういうのやってもいいかもね。
そうですね、
うん、で定点観察、その他にはどんなことをやってるんですか、
はい、あと、まあ、ボランティアとしては、うん、あのまあ、小学校とか中学校に、まあ、訪問させていただいて、うん、まあ、あの子どもたちの身近な川にはどんな生き物がいるのかなみたいな。
本当だね、川の生き物知らないかもね。
そうですね、
覗いても分かんないしね。何がいるかとかね。朝畑遊水地にはどのくらい生き物がいますかね。
モツゴだったオイカは、まあ、あと外来種もたくさん、うん、まあ、魚類だったら7種類、うん、8種類ぐらいはいると思います、
ね、湖とか沼とかにそんなに魚がいるって知らないもんね、うん、
ですね、やっぱり川、流れがある川とは違って、そういう止水って呼ばれるんですけど、
止まってるってこと。
そうです、うん、止まった水って書いて、流れがない池みたいなところ行って、はい、まあ、そういうところを好む魚だったりとかがいるので、うん、やっぱ生き物によってそれぞれ好きな環境が違うので、う環境が変わるといる生き物が変わるっていうのは行ってみないとわからないことですね。
神谷さんはその、水の中の生き物のどういうところに魅力を感じる、はい、
どういうところ、
うん、もしくは水生系のどこに魅力を感じる。
水生系は本当になんていうんですかね、アットホームでめっちゃ楽しいサークルなんで、うん、もうみんなまあ、あの、うん、本当好き勝手って言ったらあれですけど、うんうんうん、まあ、それぞれ好きな生き物とかがいて、うん、みんな本当に自分が好きなものっていうのがしっかりあって、うん、なんで、まあ、他の人の好きなものにも寛容だったりとか、
うんうん、
まあ、そういうところがすごいいいなとは思いますね。
いいよね、はい、うん、よかったね、いい仲間でね。でこの間はその朝畑遊水地でやった、観察会も行ってきたんですね。
そうですね、うん、他に自然観察会をしてまいりました、
うんうん、これはどんなことやってきたんですか。みんな
僕たちは2つあって、植物を見ることと、うん、その朝畑遊水地にいる魚たちを見るっていう2つの活動が、
うん、
活動っていうか、まあ、ことがあって、僕たちはその魚に携わって、
そりゃそうだよね。
まあそこでちゃんと許可を得た仕掛けで、
はい、
うん、罠から捕まえた魚たちを水槽で展示して、うん、こういうものがいるんだよっていうのを子供たちだったりとか、
うん、
お年寄りの方に 見せるっていう。
どうでした？想像してたような生き物がいました？
そうですね、まあ止水なんでやっぱり、うん、こんなのいなかっただろうっていうのはないんで、うん、今まで通りいつもいる魚たちがやっぱいてくれたって感じなんです。
よくあのほらアメリカザニガニみたいのが入ってたとか、なんかいろんなこう変わったものがいたとかって、 あんまりよろしくないね、外来的なものが入ってたとかっていうのもあったりしますけど、そういうのは大丈夫だった？
大丈夫でしたね。外来種は もう元からいるにはいるんで、仕方ないって言っちゃあれですけど、そっから違う外来種が増えてないってことは、
うん、
あの他の周りの近隣住民の方も捨てたりしないとやっぱりそういうのはいないんで、捨ててないっていうことは分かったっていうのは良かったです。
そうですね、その辺はもうだんだん皆さんあの納得してくれてるんでしょう ね。今は思い出した、長江鶴のゲートだ一番の問題は。
あ、そうだ
ね、あのもう行きます、皆さん駆除には。
そう、あの芝揚げ漁をした時に、うん、
はいはい、
はい、それの準備段階の時に長江鶴のゲート、うん、まあ、の駆除しようっていうのでやってたりとかありました、
ね。うん、これ生物なんですけど、もう水の上に絨毯のようにね。
そうですね、
でちょっとでもこうちぎれたのがあると、ね、はい、そこからまた増えちゃうってい う厄介者ですよね、はい。まあ、こういうこともそうすると水生圏は関連してくるんですもんね。
はい、
ありがたい活動、本当にありがとうございます。もうお時間があっという間に来てしまったんですけど、最後にもしあのラジオを聞いてる方に何かこれを伝えたいっていうことがあったら。じゃあ部長、
はい、いいですか。
はい、
まあ、川の生き物を、うん、まあ、やっぱ入って取るとかっていうのってなかなかしないと思うんですけど、まあ、自分たち実際に小学校とか中学校に行って子どもたちに授業とかさせていただくと、やっぱ静岡県の子どもたちは比較的自然に触れている方ではあると思いますね。でやっぱそういう子たちが大人になって自分たちが遊んできた川を守りたいっていう風で、まあ、今紹介したボランティアの活動を企画してくださってる大人の方たちとかもそういう気持ちがあったりしてるので、やっぱりあの自分たちも小さいことからですけど川を守るために川の環境を守って生き物を増やしたりとか、自分たちが好きな生き物をたくさん見るためには環境から守っていくっていうのが、
うん、学ばないといけない。
そうですね、環境について学んでっていうのが伝えたいですね、
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします、はい、君たちのような先輩にね子供たちがついていってくれればいい世の中になると思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。今朝はどうもありがとうございました。東海大学の水生研の3人に登場いただきました。